ただいま戻りました。前しか向かねえ番内正道です。
はい、番内調査員、今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日の調査はですね、感染症流行期の対策などについて話を聞いてきました。はい、今のメッセージにもあった通りですね、ちょっと今流行が全国的に見てちょっと目立ってきてるんじゃないかなと感じてらっしゃる方 も
ニュースでやってますね。
そうですよね、もうニュースなどでは新型コロナ流行の第3波なんていう言葉も ねちょっと聞かれておりますけれども、
やだよね、
本当にね、
気をつけよう。
そして月ももう11月も中旬になりまして、こう寒さや空気の乾燥など、このインフルエンザ、風邪などの感染症の流行も同時に気になってきてるんじゃないかな。
あ、そうだよ、そうだよ。
そうですよ。
というふうなところで。う
ん、寒いと風邪ひくし ね、
ね、
冬はインフルエンザ流行るしね。
はい、うん。なんかこう、イメージとしては、今年はこのインフルエンザの予防接種をね、ちょっと早めにやっておこうとか、例年やってないけれども、今年はやってみようかなんていうね、周りの人も結構いると思いますけれどもね。まあ、そんな中でですね、体調を崩した人が訪れる場所の一つに、もちろん病院があると、
病院ね、
いうようなところで、
具合悪くなったら行くよね。
本当ですよね、医療機関としてこの感染拡大防止にひときわ目を向けている病院の対策ですとか、あとはこれからの時期、我々がねしっかりと知って取り組んでおきたいというようなことについてですよ。
はい、
常盤会常磐病院に伺いまして、いろいろとこうお話を伺いしてきました。
はい、
やっぱりね、気の緩みっていう話もちょっとあったかもしれませんけれども、やっぱりこれからのシーズンに向けてしっかりと意識をしていきたいなというふうなところを思っております。
はい、
さあ、それでは、常盤会常磐病院の新村博明院長にお話を伺ってまいりました。
特別変わったことはなくてですね、当初より手洗い、それとマスク、そしてソーシャルディスタンスを守る、3密を避けるというこの3つですね、これは3大原則として医療をやらさせていただいております。
はい、病院に入ってくるところからしっかりと検温であるとか消毒、こういったものを徹底しておりますけれども、やはり新村院長がこのようにその3つを改めて言ってくださるという方は、ラジオ機の皆さんもそれが本当に大事なんだなっていうのを伝わっていただけたんじゃないかというふうに思います。
はい、はい、
そして、もちろん職員の皆さんもこの期間というのはいろいろとこう注意をしてこられたと思うんですが、いかがですか。
そうですね、特にこの医療現場で、コロナを持ち込まない、やはりいろいろ報道で皆さん、お聞きになっていると思いますけれども、医療機関病院でコロナが発生して院内感染を起こしてしまうというそういう事態にならないようにですね、常磐病院では職員の皆様方に夜のですね、大人数での宴会なんかは絶対してはいけませんということと、県をまたいだですね、いろんな当初はですね、流行期は旅行はしないでくださいというのを徹底させていただきました。
はい、この病院の中での独自の対応というようなところも伺っていきたいんですが、例えば面会に来られる皆さん、こういった方はどのようなご対応をなさってますでしょうか。
はい、病院の中にですね、コロナを持ち込まないということを大原則として我々、予防対策を取っています。その中で面会者の方が万が一コロナであってはいけませんので、面会は原則禁止にさせていただいております。ところがですね、長期に入院されている方、ご家族に会えないというのは大変つらいですので、今はですね、 iPad のようなですね、機器を使ってですね、テレビ電話の形で面会を、していただいております。
はい、こういう状況なので、なかなか実際に会うって大変ですけれども、それでもやっぱりご家族の方と会えるって大切ですよね。
そうですね、入院自体がストレスですので、患者さんにとってはですね、そこでどなたとも面会できないというのは非常につらいことですね。ですのでテレビ電話という形ですけれども、面会、あとご家族の方とお話しできるというのは非常に好評を得ております。
はい、もうそれだけこう徹底的な対策という部分も取られてたかと思いますが、それでもやはり本当にたくさんの皆さん病院を利用されます、患者の皆さんでもすごくこう心配だなというふうに、そんな声を上げられる方っていう方もいらっしゃいますよね。
そうですね、やはりですね、病院に来るとコロナがうつってしまうというふうなことで、当初はですね、受診控えが起きました。現在はいわき市コロナの発生件数非常に少ないですから、そういうふうなことは ちょっと減ってきたのかなと思ってますけれども、4月5月は病院にかかられる方はずいぶん少なくなったことを覚えております。
はい、市民の皆さんもコロナウイルスって大変だなっていうふうにそれぐらいの認識はありますけれども、重症化という言葉よく聞かれますが、これって具体的にどんなことなんでしょうか。
そうですね、若い方は重症化するってことはほとんどないんですけれども、50歳以上の方で重症化すると、それはどういうことかというとですね、コロナウイルスによって肺炎が起きます。その肺炎が肺全体に広がって酸素が取り込めない状態になってしまいます。そうすると人工呼吸器とか、あと特殊な治療器なんですけど、エクモと言われるようなですね、血液に直接酸素を取り込ませるような、そういう治療が必要になってきます。で、最悪の場合死に至るということで、コロナは決して、風邪のような簡単な病気ではないということなんですね。
はい、今50歳以上なんていうこともおっしゃられましたけれども、だからといって若い人が気をつけなくていいっていうことではないですもんね。
そうですね、これは感染拡大を防ぐという意味で、若い人がコロナをどんどん蔓延させてしまう可能性ありますということで、年齢関係なくですね、最初にお伝えした、マスクと手洗い、ソーシャルディスタンス、これはしっかりと守っていただきたいと思います。
はい、ということで時和会常磐病院の新村院長にお話をお伺いしてまいりましたけれども、
はい、
やっぱりこの新村院長も何度も言っておりましたけれども、手洗い、マスク、距離の確保、これが ね、まあとにかく大事なんです。
本当基本の基本なんだね。
そうで、基本すぎちゃって、逆になんかちょっとおろそかになってる人ももしかしたら
かもしれないね、
いるのかもしれないな、なんていうふうに、そう自分自身にもね、ちょっとなんだろう、並んでる時なんかの距離の確保っていうところがね、少し曖昧になってたりとか、そういったところもあるかもしれないなとちょっと思っちゃいますよね。
気をつけましょうね。
さて、そんな常磐病院なんですけれども、実際にお邪魔した時はですね、結構駐車場は車すごく混んでたんですけど、受付の場所なんかはそんなにね、人が多いっていうイメージがなく、もちろんソーシャルディスタンスを保ってっていうところもあったと思うんですけれども、
でもこう混み合ってるっていう雰囲気ではなかったんだ、
そういうイメージはなかったですね。そして病棟内、特に病室前のスペースのところには、先ほどお話にありました、テレビ電話のような、面会ということで、ご家族の方がこうオンラインでね、面会をできるようなというようなところでお越しになっている方々もいらっしゃったな。
いや、対応が早いよ ね、テレビ電話にしてくださるなんて、
本当にあっという間にですね、すぐ準備したっていうお話はしておりました。で、先ほどもちょっとね、お話ありましたけども、こういわき市内では全国的に見てもそれほどこう感染がね、広がってない状況というところもありますけれども、先ほどちょっと重症化についてちょっと詳しく伺いました。50歳以上に多く見られる、そしてね、ちょっと息もできなくなったり、実際の治療には本当にその専用のね、機器なんかもこう利用したりとか、最悪の事態も起こりうるということで、本当にしっかりとですね、感染拡大防止っていうのはもう待ったなしの状況でやっていかなきゃいかんと。
そうですね。
あとは50歳以上とは言えども、もうその若い世代の方々ですよね。何度も言われてるし、再確認にはなるかと思うんですが、こう知らず知らずにやはり拡大を広げてる、拡大させる恐れっていうのもありますので、やっぱりその同じどの世代でもですね、しっかりとした拡大防止の意識っていうのが大事かな、
意識大事ですよね、
かかってるかもしれないんだもんね、
でもそう思って行動しなさいっておっしゃってますよね。
そうですよね、特にやっぱり今回の場合だけじゃないかもしれませんけれども、自分が感染をしてしまったということで、周りにね、本当にこの広がり方が、とんでもないので、これ迷惑になっちゃうなっていう風な気持ちありますもんね、自分なんかだったら。さて、そういった実際のね、その医療現場の第一線というようなところでやってますので、やっぱりその病院スタッフの皆さんのそのメンタル面なんかもね、すごくこう大変だななんていうお話なんかも含めまして、引き続き志村院長のお話をお聞きください。
コロナの患者さんが実際常磐病院に来て、診療を受けるってことはないんですけれども、やはり熱の出た患者さんを診療することは日々あります。そういった患者様にコロナかどうかっていうコロナの検査をする際はですね、看護師さんとか医者も完全防備で検査させていただきます。 万が一コロナで、そして自分たちに移らないか、または自分が移ってご家族に移さないかという意味では、医療者は多大なストレスを感じながら診療に当たっています。
はい、そういったご苦労の中ですね、はい、我々も守られているのかなというような印象がありますけれども、はい、さてこの11月からまた熱が出たとき、発熱時の動き方というものが、うん、改めて変わりました。こちらについてちょっと伺っていきたいんですけれども、はい、いかがでしょうか。
これまではですね、コロナが疑われるような熱が出ているような症状の方はですね、帰国者接触者外来相談センターというところに電話をしてですね、受診をするかどうかみたいなところをご指示いただいてたんですけれども、11月1日からインフルエンザの流行期に入ります。そうするとそちらの仕組みだけでは対応できないということが予想されますので、原則ですね、風邪症状で熱が出ているというような患者様はですね、かかりつけの診療所に相談すると、直接行くではなくてまず電話をしていただくという形になります。
はい、この直接行くっていうところが、これから本当にこの感染症の流行時期、危険な行為の一つになりかねないということですか。
そうですね、万が一コロナ、そして、インフルエンザであってもですね、診療所に行ってどうしても他の患者さん、体力が落ちている患者様もたくさんいらっしゃいますから、そういう方に感染症を移してしまうというリスクがありますので、まずは電話で相談という形にさせていただいております。
はい、もうこちらについてはですね、ぜひ市民の皆さんに覚えておいていただきたいと思います。はい、まずはかかりつけ医にご連絡、そしてかかりつけ医がない場合は受診相談センター、こちらの方にご連絡ということでございます。はい、そしてこの常磐病院でもこの秋からそういった方を受け入れる際に設備の方も整えたということですよね。
はい、どうしてもですね、熱があってですね、コロナの PCR 検査をして結果が出るまでは半日とか一晩かかってしまいます。その間ご自宅に一度帰られるぐらいの体力のある方は、問題ないんですけれども、どうしても入院が必要な方、いらっしゃいますので、コロナかどうかっていう判明するまでコロナ疑いの患者さんを、入院させるベッドを用意させていただきました。
そういった形でこちら病院に、ね、通院そして入院なされる皆さんの安心というところもしっかりとキープをしながら病院を続けてらっしゃるということでございます。さて志村先生、こちらですね、私どうしても一個聞きたいなって思っているところがあるんですが、うん、今国内では GoTo トラベル、また GoTo イート、こういったキャンペーンがありまして、うん、人の流れが本当に大きくなってきてるんじゃないかなと思うんですけれども、そんな中で我々市民がしっかりとこう守って、そういったところも楽しめるようなということで、何かこうアドバイスとありますか。
はい、やはりですね、ウィズコロナの時代だと思うんですね。経済を止めてまでもそのコロナ対策をしてはいけないということで、 GoTo トラベル、 GoTo イート、しっかりとですね、コロナ感染対策を行ってですね、いろいろ生活を楽しんでいく、経済を回していくということは非常に重要なことだと思っています。やはり最初に申し上げた通りですね、コロナ対策としてはマスクと手洗い、あとソーシャルディスタンスですね、これをしっかり守っていただければ十分 GoTo トラベル、 GoTo イート楽しんでいただけると思っております。
はい、ということで最後にこの11月になりまして、感染症こちらの流行、もちろんコロナウイルスだけではなくてインフルエンザというところもあると思います。こちらの予防接種にお越しになる方も多いと思いますけれども、うん、感染症に対する心配な部分というところもあるかと思いますが、うん、予防接種受けられる人がちょっと増えたとか、病院に来る人が多くなったなという印象はありますか。
そうですね、インフルエンザの予防接種希望者は大変増えております。どうしてもコロナ、インフルエンザどちらもですね、怖い病気ですので、少なくともインフルエンザはワクチンがありますので、でワクチンはいろいろ副作用が怖いっておっしゃる方もいますけれども、確実に効果出ますので、少なくともインフルエンザだけは抑えるという意味でインフルエンザワクチン受けに来ていただいている方は増えておるようです。
はい、この冬は初めてのこの大きな感染症、2つの予防をしっかりとしなきゃいけないというようなところから、病院の方でもいろいろとこう準備をなさっているかと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、特に年末年始とか連休とかですね、お休みの期間発熱風邪症状の方を受け入れる医療機関少なくなってしまいます。今はまだ検討中なんですけれども、年末年始の期間ですね、 常磐病院としてもですね、そういった風邪症状の方をしっかりと受け入れてですね、市民の方に安心していただけるような医療体制を取っていこうと今検討している段階です。
はい、ということでございまして、いろいろなお話を伺ってまいりましたが、すいません、私どうしても聞きたかった GoTo トラベル、はい、GoTo イート、
うん、
素直にと言いますかね、うん、通常のような形ではやっぱり動けないわけじゃないですか。
そうですね、
人の流れもね本当に多くなってきてということで、う
ん、まあ例えば会社で制限されてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうしね、自分自身で制限してらっしゃる方もいらっしゃるでしょうしね、
そんな中でね、やはりその楽しまれる方は、手洗い、マスクの着用、距離の確保、こちらを守った上で楽しんでくださいというお言葉をいただきました。
うん、そうですね。
ね、
うん、
はい、
それに尽きるんだね。
はい。
でもインフルエンザも風邪も気をつけなきゃなんないけども、怪我も気をつけないからね、うん、こうなったらね。
そうですね。
うん、そうだよね。
もうそうですね。うん、階段とか気をつけないと。
本当に本当に。
あとちょっとだけある段差とかね。
そうだね。そ
こがドキッとなるから。そうそうそ
う、本当気をつけていかないと。
それも気をつけよう、本当にマジで。は
い、それともう一つですね、この11月から、いわゆる変更されました発熱時などの受診について、こちらもですね、全国的に変更になったというようなところで、改めてお伝えをしますと、まずはかかりつけ医に連絡をしてくださいと。
まず電話をするってことですよね。
はい、そうですね。ない方は、名前がね、受診相談センターというものに変わりましたけれども、はい、こちらの方にご連絡をしてくださいと。電話番号はフリーダイヤルで 0120-567-747 番、0120-567-747 番と、はい、ということで、
はい、
連絡なしで医療機関に直接行くということは控えてください。
これ本当気をつけないとね。
そうですね、うん、今までとこの受診の仕方がだいぶガラッと変わりましたもんね。
そうなんですよ、逆に言うと今までこうやって頑張ってきてた部分っていうのところが、そういったことによってね、ちょっとか、壊れちゃうっていうこともありますので、ぜひ皆さんここ守っていただいて、詳しい内容なんかはいわき市のホームページ内の新型コロナウイルス感染症関連情報というものに、どういうふうにやっていったらいいのかっていうのも書いてありますので、このスマイルいわき情報局のね、ホームページの、ページの最後のところにリンクを貼っておきましたので、
はい、
ぜひご覧になってみてください。
この間いわき市長もね、YouTube で会見してましたもんね、
はい、
そっちもぜひチェックしていただきたいと思います、
そうですね、そしてインフルエンザの予防接種、先ほどもね、志村先生おっしゃってましたが、インフルエンザに関してはワクチンがありますから、ぜひこちらもしっかりと受けてですね、このシーズンの感染症の流行もしっかりと予防していきましょうということでございました。
新村先生の話が分かりやすい。
分かりやすかったですね、聞きやすかったし、
はい、今でもまだ流行が始まったばかりの時期ですので、こういった話題っていうのはこれからもいろいろとね、
お伝えしていきましょうね。
季節が変わればね、はい、どんどんね、
伺っていきたいなというふうに思います。
はい、ということでいろいろと調べてきてくださいました、風邪とかひかないようにね、
そうですね、
まずは本当皆さん、
ま、ずは暖かくしてお過ごしください、
体調気をつけて、
怪我もね
押してきますね、怪我ね、
いやマジでよ、
トビちゃんはすぐつまずくから、そうだけど
冗談で言ってんじゃなくてマジでさ、
トビちゃん気をつけて、
気をつけますよ、
ね、はい、ということで今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
はい、もう一度手洗い、マスク、距離を保つ、これを守って拡大防止。
うん、番内調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。